い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
最近思うことがあるんですよ。
何ですか。
着るものを選ぶの難しいなと
本当にそうですね。
春はね、
はい、
朝の温度は低くて昼間急に温度が上がったりするじゃないですか。
そうなんですよね。で
僕らみたいに外に出てまた中で仕事してまた外に出てっていうと、
はい、
今日も僕ちょっと寒くなるかなと思ってセーター着てるんだけど、建物の中に入ると急に暑くなって
そうですね、
どうしようもないなと思ってね。夏とか冬はね、外の温度も中の温度も大体温度差が分かるじゃないですか、
はい、
春はね分かんない多分秋もそうだと思うんだけど、まあ今日からね3月に入って春も近いんで、そんな話題から今日は番組を始めたいと思います。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新社釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。携帯シェア世界3位の中国ファーウェイは次世代通信規格 5G 対応のスマートフォンを年内に発売すると発表しました。広げると大画面になる折りたたみ式です。
サムスンがね発表して、それから1週間も経たないうちに発表してね、僕はそれは興味はあるんだけど、日本のメーカー何してんだいと作る気ないのかな。この前ねファーウェイの会長さんかなんかのねインタビューがどっかのメディアに載ってたのかな。 5G ではね競合他社よりも1年先行ってるってね豪語してましたね。韓国も中国のメーカーもね、もちろん自力で開発してる部分はあるんでしょうけども、日本に研修に来たりしながらね腕を磨いたと。磨いたところがねパワーがなくなっちゃってどうだろうなと。日本の電気のね復活はあるのかなと思ってるんですけど、今のところね影も形も見えないですね。
ネット通販など国内で消費者向けサイトを運営する主要100社の5割が具体的な提供先を明示せずに外部とユーザーの利用データを共有していたことが分かりました。違法ではないものの、利用者が意図しない形で情報が広がることが懸念されます。
これはですね、日本経済新聞だったかな、一面トップでね大きく報じて私も興味を持ったわけですけれども、これからデータをね、要するにどうやって共有するのか、その時に誰と誰の許諾を得るのかって非常に重要な問題になってきますね。我々はネットを使っただけでもいろいろな情報がそこに含まれているわけですけれども、共有している間にこれが誰かっていうのがだんだん分かってきちゃうわけですよね。でそうすると芋づる式にその人の資産とか住所とか持ってる車の車種だとか分かってくるというね、ある意味恐ろしい世の中に住んでいるので、そこはですね、まあ、EU なんかが非常に神経質にいろいろ制度を立てているんですけれども、日本もですねきちっとしていかないと個人の情報がダダ漏れになってくる可能性があると。しかも重要なのはダダ漏れならいいけど、総合的にその人が分かってしまうというね、そこが大きなポイントかなというふうに思いますね。
公正取引委員会はインターネット通販サイトのポイント還元をめぐり、アマゾンジャパンなどEC モール運営企業の一斉調査に乗り出す方針を固めました。ポイント還元の原資を外部の出品者に負担させる方式が独占禁止法が禁じた優越的地位の乱用に当たるかどうかを調べます。強制調査も視野に入れて取引の実態を把握し、出品者の保護につなげます。
これは優越的な地位を利用してるって言われてもしょうがないんじゃないでしょうか。まあ法律に触れるかどうかはね、公正取引委員会のこれからの調査次第だということなんですけれども、よくやってますよね昔からね、このカード持ってきたら5ポイント引きますとか10ポイント引きますとかね、 デパートでもやってるし、コンビニでもやっている。ただしですね、ネットっていうのはそこを通じて物を買う人の数が圧倒的に多いですよね。地方の小さな商店とは全然違う、駅前のデパートとも全然違う。で、その大きな力を持っているネットで小売販売している企業が大きなポイントを出した時にですね、実体経済に対する影響はものすごく大きいわけですよ。物価統計どうするかっていう問題から始まって、パパママショップだけではなくてリアルな商店に対する影響が大きいのでね、どこら辺に目安を作るのか、じゃあネット企業は絶対ポイント還元しちゃいけないのか、そういう議論じゃなくて、その還元をその出品企業に持たすってとこが問題あるんですね。これはもう私はね、禁じた方がいいと思うんですよ。で、ポイントを出すんだったらネット企業の負担で出した方がいいというふうに思うんですね。選別とかいろいろ難しくなるんでしょうけども、そこはきっちりやっていかないと中間業者いじめ、つまり消費者は得するし、ネット企業も販売が上がっていいけれども、そこに出品している企業が圧迫を受けてしまうという状況になりますよね。
コンビニの加盟店オーナーらが結成したコンビニ加盟店ユニオンはセブンイレブンジャパンに対し、どのような場合に24時間営業の短縮が認められるかなどを取り決めるための団体交渉に応じるよう要求しました。セブン側は、加盟店オーナーは独立した経営者という立場を取っており、団体交渉には応じない模様です。
これはまた後で取り上げます。
アメリカのトランプ大統領の元顧問弁護士マイケル・コーエン被告は、アメリカ下院の公聴会でトランプ大統領の不倫相手への口止め料支払いやモスクワでの不動産プロジェクトをめぐり、公の場での虚偽発言を要求されたと証言しました。
まあ、これはね、7時間以上にわたってね、議会でコーエンさんがね証言したと。私もね、一部を見ましたけれども、下手なドラマ見るよりよっぽど面白かったというね。で、使われてる単語もね、レイシスとかね、コンマンとかね、チートとかね、こんな単語大統領に向かって使うかなという感じですよね。やりとりもね、50回か100回か200回か500回かみたいなね、だんだん上がっていく感じでね。まあ、もちろんあの証言だけで民主党がね、トランプ大統領を弾劾に追い込むことは多分できないと思うんですけれども、印象としてはですよ、こんなの7時間も見せられたらアメリカ国民もですね、仮にトランプさんの熱烈な支持者であっても相当嫌気をさすだろうなという気がしますよね。まあ、これは後で申し上げますけれども、北朝鮮との会合がうまくいかなかったということと裏表になっていることなので、またその問題を取り上げた中でも中身に入れていきたいというふうに思います。
韓国統計庁は、去年1年間に韓国国内で生まれた子どもの数が前の年より3万人余り少ないおよそ32万7千人と過去最少になったと発表しました。一人の女性が生涯に産む子供の数にあたる合計特殊出生率は 0.98 と、データがある1970年以来初めて1を割り込みました。
いや、僕はね、このニュース驚きましたよね。香港か、まるでと。香港はね、まあかなり前から 0.9 とか 0.8 とかね、なっていて、要するに80年経てば人口半減するってことでしょ。これ大変なことですよね。韓国と日本は今いろんなことを構えていてですね、韓国の政治家、まあ、ムンジェインさんを含めて何を考えているのかね、まあいろいろ韓国は子供が育てにくいだとか、育てても就職しにくいだとか、いろいろな状況があって結婚する人も少なくなっているという面もあるのかもしれないんですけれども、子供を産めない状況があるということはこの数字からも明らかですよね。だから今日本の出生者数が年間98万とかになっていて、韓国は半分以下の国なので30万台でも、それにしても少ないなというふうに思いますよね。せめて40万人台が必要なんじゃないでしょうか。ということはどういうことを意味するかというと、出生率が 0.98 っていうことはですね、日本よりまた一段と早いペースで少子高齢化が進んでいくということになって、まあ韓国の年金システムなんかちょっと調べたことがあるんですけど、やっぱり日本より相当まだ落ちるんですね、レベルが。要するに毎月とか年間でもらえる年金の数が少ない。で、そうすると韓国の国民の間でですね、経済はどうなってるんだという 意見が強まる。まあ今回の米朝首脳会談の失敗も韓国には大きな打撃なんですけれども、私は長い目で見ればこの 0.98 という方がですね、大きな問題かなというふうに思いますよね。
アメリカのトランプ大統領と北朝鮮の金正恩委員長はベトナムの首都ハノイで2度目の会談を行いましたが、合意文書の発表は見送りとなりました。トランプ大統領は北朝鮮による非核化の取り組みが不十分と判断し、北朝鮮が求めた制裁の完全な解除を拒否しました。
これはすぐポイントのところで取り上げたいと思います。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中。不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はい、はじめは二度目の米朝首脳会談、合意文書の発表は見送りとなりました。
直前までね、もう合意文書がもうできてるって報道されてたんで、署名して終わりかと、問題は中身だなと、その合意文書のね、と思っていたら、合意文書にも署名しないし、その合意文書も公表されないし、二人とも会場をですね、さっさっさっさと車列をつなれてね、ホテルに帰ってしまうと、
はい。
で、そのまんまトランプさんは2時間ぐらい前倒しでですね、ワシントンに戻ってしまうと。ワシントンっていういい場所があるからって、いい場所って、今トランプさんの球団の公聴会やってんだけど、と思ったんですけどね、
はい。
まあ私はね、こういうふうに考えてるんですよ。会談の全容がまだ明らかになっているわけではないが、伝え聞くところから判断すると、または北朝鮮側、トランプ大統領サイドの話を総合するとですね、はい、やっぱりこういうことだったんじゃないかなというふうに想像されますよね。つまり、北朝鮮は、ニョンボンのね、核施設を完全に閉鎖すると。要するに、それをもって北朝鮮は非核化を行ったということで、アメリカにはですね、制裁の解除をしてほしいと。で、この制裁の解除についてはトランプさんと北朝鮮側はですね、主張が違っていて、トランプさんは全面を求めたので拒否したと、
はい、
こう言ってるわけですよね。トランプさんの拒否の一つの理由だったのは、ニョンボンだけじゃないだろうと。で、CIA の調査によってもですね、北朝鮮の核施設がいろいろある。で、例えば核に絡むね、施設がどこにあって何をしてるかっていうリストも出せと。で、そうするとね、核弾頭搭載可能なミサイルの場所とか分かっちゃうわけですよね。
はい。
で、そうすると北朝鮮はそんなものは出してませんと言ってですね、直前になって揉めたということだと思うんです。北朝鮮側はね、制裁の完全解除なんて言ってないんだと。国民生活とか市民生活に関わるところの制裁を解除してくれないかと言ったと、こう言って、ここはまあどっちが正しいのかよくわかりません。
はい。
で、いずれにしろですね、アメリカ側にはこういう懸念が残ったと思うんですよ。つまり、ニョンボンだけじゃ全然北朝鮮の核戦力を削いだことにならないぞというのがですね、トランプ大統領の2番目の右手に座っていたボルトン補佐官のようなですね、強硬派の意見だったと思うんですね。多分、トランプさんは手柄を立てたかったんだと思います。2回目の米朝首脳会談で宣言文に署名することができたよと。国内でいろいろ苦しいことがありますから、国内帰った時に俺は外交ではしっかりやってると。しかし、それにしてもですよ、
はい、
CIA もあちこちに施設があって、北朝鮮は核を放棄するとはとても思えないという、そのトップがそう言ってるわけだから、それに相等しいですね、北朝鮮側からの具体的な、しかも検証可能な情報を引き出す必要があったんだろうと思うんです。で、北朝鮮の外相がね、日本時間の金曜日の午前2時、これ異常な時間ですよね。記者会見してですね、
はい、
こういうことを言ってるんですね。今の米朝間の信頼関係では、それ以上の情報はできない。つまり、ニョンボンに絡む施設の閉鎖以上は言えなかったと、こう言ってるわけですね。つまり、トランプさんが盛んに、キム・ジョンウン氏とは馬が合うとかね、彼は素晴らしい青年だとかね、言ってるけど、実はやっぱりお互いは疑心暗鬼で相手を見てる。それは当然ですよね。 で、その中で完全な信頼関係を首脳二人は演出したんだけれどもなかったので、北朝鮮もアメリカも満足できる地点に到達できなかったし、仮にですよ、トランプ大統領が制裁の全面解除、彼が言うところのね、それを受け入れて、ニョンボンの核施設の閉鎖だけで帰ったら、アメリカでもう袋叩きですよね、保守派から。
そうですね。
もう弱腰って言われるに決まってるし、CIA もですね、あちこちに施設があるんだってこう言ってるわけだから、なんでそれを問題にしないんだってことになるわけでしょ。さすがのトランプさんも、こう焦っても何もできなかった。そういうポイントだと思うんですよね。で、私はね、北朝鮮は、トランプ大統領が国内で、ロシアとの共謀疑惑とかね、いろいろあって、来週中にもですね、モラー特別検察官のね、報告書が出る見通しなんですけれども、いろいろ懸案抱えてるじゃないですか。
はい、
外交で成果得たいから、米朝は合意したぞって言いたいんじゃないかってこう読んだんだろうと思うんですよね。まあ、はっきりしたのは、双方の事務方が全く詰めが足りなかったっていうことですよね。最後は、トップ同士の会談で決着するだろうと。でもね、それはキム・ジョンウンさんだって、ドナルド・トランプさんだって、政治家としてはね、まだ未熟ですよ。だって、片方は30代の前半だしね、
はい、
もう一方はつい最近までね、不動産会社の経営者だったわけじゃないですか。で、それはやっぱりですね、相当私は、こういう言い方したらちょっと怒る人もいるかもしれない。粗雑なね、マッピングの上に計画された首脳会談だったんじゃないかなというふうに思うんですよ。まあ一つ評価できるのはね、北朝鮮がニョンビョン以外にもね、核施設を持っていて核戦力は全く影響を受けていない段階であるという前提に立てば、トランプさんが安易な妥協は最後は踏みとどまったっていうのは評価できますよね。
はい、
じゃあでもこれからどうするのかということですよね。トランプさんっていう人は自分の再選が今頭の中で最大のですね、課題になっているはずで、あ、これはポイント稼げねえやと思ったらですね、突然話を引く可能性がありますよね。安倍さんは拉致問題を念押しして、トランプさんは2回にわたって拉致問題を提起してくれたって言うけれども、全体の構図が良くなって、北朝鮮の立場から考えてみると、経済再建で日本のお金や技術が入ってくるんだという状況になったら何か譲歩してもいいなということはあるんでしょうが、はい、本来非道なことだからね、直ちにそれは立候補しなきゃいけないんだけども、政治的にはそう考えるんだと思うんですよ。そうすると今回それがまたね、朝鮮戦争の終結宣言も出なかったし、米朝が実質的には決裂した形で別れたということになるとですね、まあ、安倍さん、非常にね、自分がということをおっしゃっていて、それはそうなんだろうな、というふうに思うんだけど、ちょっと現段階ではね、会談前の状況よりは難しくなったかな、と。まあ、でも安倍さん、どんなね、手をお打ちになるのかね、それは見てみたいな、と。北朝鮮も誤算だったんじゃないかなと。じゃなかったらね、
はい、
あんな前宣伝振らないですよ。
そうですね、異例でしたもんね。
そう、ほとんど話決まってて、米朝間では正常な貿易がね、行われるんだ、みたいなね。大宣伝しましたよね。今日はまだ北朝鮮の放送をチェックしてないんだけど、午前2時というね、北朝鮮の外相のね、記者会見も、このままじゃ、国内でどうやって発表したらいいか分かんなくなるという、その印象もあって、一応アメリカ側のね、全面解除要求というのは違いますよということを一言言っておきたかったと。だから結果はね、トランプ大統領にとっても、キム・ジョンウン党委員長にとってもですね、誤算だったと。いうことが言えると思うんですね。事務方がまあやってくるから、お互いに会えば話がつくだろうと思って、はしご登ってったら、足場が崩れたというところなのかなというふうに思ってまして、まあトランプさんはこれから試練が待ってますよね。コーエンさんがああいう証言をした、おどろおどろしい単語がね、並ぶんですよ。週末にまたゆっくり見直してみようかなと思うんですけれども、ジョンさんはね、彼の体制が揺らぐようなことはないかもしれないけども、じゃあ国民に次何を与えるんだと、
はい、
もうアメリカとは仲良くなるぞってこう宣言した後なので、いやアメリカはやっぱり敵だっていうのかね、難しいですよね。でやっぱり韓国と米朝関係が非常に進んだものになればね、前進すれば韓国から技術もお金も入ってくるかもしれないと狙っていたところもあったんでしょうが、それはまあ当面なくなったということで、ポンペオ国務長官はね、数週間以内に実務者レベルの会合を始めるんだって言ってるけど、どことどこを差し出すかっていう非常に大きな問題でね、実務者が詰められるのかな、僕は詰められないと思うし、トランプ大統領は次の会談の予定はないとこう言ってるわけなので、 またしばらく米朝関係膠着、はい、という状況になるのかなというふうに思いますよね。
次はコンビニの加盟店オーナーらがセブンイレブンジャパンに対して営業時間の短縮などについて団体交渉に応じるよう要求しました。
私はね、コンビニよく行くんですよ。夜中でもね、家の近くにもコンビニあるし、便利じゃないですか。こういう人がいますよ。コンビニはうちの倉庫だっていう人がいますよね。
あ、いつでも。
なんかあったら、コンビニ行きあるわけだから、はい、家に在庫持ってる必要がないと。
急に電球が切れたりした時に助かったことはあります。
はいはいはい。はい。だからそういう意味ではね、我々利用者にとってみればね、24時間空いててくれた方が便利ですよね、と。でもね、やっぱり店開いている側にしてみれば、あれは大変なんだと思うんですよ。
そうですね。
まあ要するに長時間の労働で人手不足。
はい。
で、なおかつ、コンビニに対する強盗のリスクもある。設備投資もしなきゃいけない。カメラを揃えたりというね。で、私は、セブンイレブンはコンビニってのは要するに個人事業主がやってるわけだから、そういう人たちの集まりと団体交渉するなんてことはありえないとこう言ってるんだろうけども、やっぱり夜は比較的お客さんがガタ落ちになる店のオーナーが、もうやってられませんと、
はい、
もう無理ですと言い出したことに対してはですね、やっぱり真摯に耳を傾ける必要があるんじゃないかなと、はい、セブンの中でもパパママショップみたいなところがあって、
はい、
奥さんが一晩中店番してたとかね、そういう話聞くと、それはさすがにひどいなと。
そうですね。
便利を非難する立場にはないんだけども、それを享受しているのでね、ちょっと考え直してもいいのかなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
街歩きが私の仕事と趣味の一つなんですけれども、最近都内を歩いていてね、はい、急にやっぱりオリンピック関連の施設が増えてきたなと。千駄ヶ谷に行くとね、もう結構ね、はい、形を持ってね、出来上がってんですよ。やっぱりこれでかいわと思ってね。
そうでしょうね。
うん。前の国立競技場はね、サッカーでも使われていたんですけど、今度は陸上とかね、そういうものが中心になるということで、あとどうするんだろうなという気持ちはあるんですけれども、やっぱりこれからね、木材が数多く使われていって、世界にあまり例のないようなスタジアムになるっていうのは楽しみだなというふうに思いますよね。
そうですね。
で、この前、お台場のね、テレビ局から車で帰ってきて、晴海を通ったらですね、選手村建設予定地ってデカデカと看板があって、
ね、
こんなとこに作るのかと思ってね、うん、その看板の左側は、
はい、
ゴミ焼却場なんですよ。大丈夫かこれはと思ってね。でも東京で遊休地とか空き地を探そうと思ったらウォーターフロントになっちゃいますよね。まあ、そうですよね。あ、そうなのかと思ってね。で、この前ね、都心有楽町交通会館の近くを歩いていたら、2020東京オリンピックパラリンピックボランティアセンターって書いてあったと思うんですけれども、大きい建物がですね、東京国際フォーラムの裏側にこうできていて、それ夜8時過ぎていたので、あんまり人影がなかったんですけども、入れるかなと思ってドアの前に立ったら、ドアがスーッと開いて、もう入れるわと思って入っていって、誰もいなかったんですけど、そしたらね、上に面接会場って書いてあったりするんですよね。で、12月の二十何日かにボランティアの申し込み締め切りになったじゃないですか。じゃああなた採用っていうわけにいかないわけで、やっぱりその人が持っている能力とかね、言語力とかチェックしながら、じゃああなたお願いしますっていうことを言っていくわけじゃないですか。とにかくね、7万人ぐらいの人を、ボランティアには2つあって、都市ボランティア、街角なんかに立って、来日した人の案内するとか、そういう仕事ですよね。あと大会ボランティアってのがあって、これは組織委員会のボランティアなので、競技に関わるところに携わるということで、いずれにしても、 10万人に近いような総数としてはですよ、人がボランティアすると。で、私はね、応募しようかなと思ってたら締め切っちゃっていて、で、今オリンピック委員会のホームページを見ていたらですね、応募いただいた方、12月の20何日に締め切ったと思うんですけど、2019年1月に面談説明会等の案内通知をお送りしますということで、1月に来てもう面接してるのかな。だからどんどんどんどん決まっていく、
はい、
でも体調を壊したりして出れなくなった人がボランティアに行けなくなった人をどうやりくりするかと、これは膨大なオペレーションだと思うんですね。最終的にどこでやるかは知りませんけれども、有楽町のあそこにボランティアセンターっていうのがありましたということですよね。だからまだ注意深く見ていくとですね、あっちこっちにあるんだと思うんです、湾岸絡みのねところで。ある意味着実にね、東京オリンピックが近づいて、まあ言ってみれば来年ですからね、あと1年ちょっとしかないわけで、
あっという間でね。
そういうわけで皆さんもですね、東京という街を歩いて、まあ横浜とかそこら辺も会場になるんですけれども、オリンピックの施設が増えてきたことをですね、確認していただければなというふうに思いますよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、都内で増えるオリンピック関連施設でした。
不動産売りたいときは藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出、誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで藤太郎を検索。
ラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今日はね、マーケットの話があんまりできなかったんですけれども、米朝首脳会談のね、事実上の決裂はあまりまあ響かなかったと。でも考えてみるとね、今あんまり動けないかな、マーケットは、というふうに思いますよね。米中はね、期限延期になったんですけれども、どうなるかまだわからない。米朝はこれだったので、最後の最後に、米中も首脳会談やっても最後は合意できませんでした、みたいな事態も予想できるじゃないですか。はい、トランプさんの時代に入って、ワシントンの官僚の数もね、足りていないという状況の中で、何が起こるかわからんという状況もね続く、そしたらなかなかね動けないですよね。ただし一つ言えるのは、アメリカもそうだし日本もまあまあなんですけれども、企業業績は比較的いいということがマーケットにとっての支えになっているのではないかなというふうに思いますよね。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレベットブリガード。